この聖書は、ルッツキです。皆さん、最近、日々の御言葉、読んでますよね。それに沿って、説教も続けてやってます。今日はルッツキを開いておいて、それで、御言葉を、聞いていきたいと思います。今日は、ルッツの信仰と、その信仰による祝福のところですけれども、まず皆さん、この絵を見ていただきたいんですよね。皆さん、この絵、これ何ですか？落ち穂拾い、日本語で。In English, what do you say? But everybody knows about this. なんていうの？ Picture? これね、ルーツ。ミーレの絵ですよね。落ち穂拾い。この絵を見ますと、これ、女性たちが落ち穂拾ってますよね。2人は一生懸命、本当に小さい落ち穂をね、拾ってます。で、この女性は、この束をね、ここもここ持ってますよね。で、ここ見えるかわからないけれども、これが車ですよね。馬車。で、農夫たちがこうやって働いて、で、これは積み上げたもの。で、ここに、ある人がね、おそらく地主の人じゃないか、馬に乗って、ここにいます。おそらくこれは、晴美さんが説明すれば、もっと説明ができると思います。この美術関係の人が。説明するとね、この絵が生きてくるんですけれども、私はこれぐらいしか説明できないんです。これはミーレのこの落ち穂拾い、この絵は、聖書のルツキを背景にして、描いたっていうことですね。このルツキの背景はこうなります。イスラエルのその地に飢饉が訪れました。そして、ある一人、エレメルクっていう人が、この飢饉から逃れて、妻ナオミと二人の息子を連れて、それでモハブっていう地に行きます。で、そこで約10年ぐらい生活をしますけれども、その二人の息子が結婚して、二人の嫁を迎え入れます。しかし、不幸なことに、そこでこのエレメクっていうご主人が亡くなり、また2人の息子も亡くなりました。で、ナホミは自分と2人の嫁と生活をするようになったんです。で、そうこうして、いるうちに、このイスラエルも神様が祝福して、雨が降り、また食料事情が良くなったという話を聞いて、ナホミはまた再び自分の故郷に戻ることを決心します。その時、2人の嫁は、じゃあ私たちもついていきますと言ったとき、いや、あなた方はもうここで新しい生活をしなさい。それでも、いや、やっぱり行きます。じゃあ、ダメ。行きます。で、最終的に、一人はモアブの地に残って、もう一人、そのルーツは、この姑ナオミとイスラエルに戻り、また異国地で新しい生活が始まります。で、このお嫁さん、ルーツは、もう変えたばかりで、何もないんじゃないですか。で、食べないといけないから、生計を立てるために、このボアズという地主のところで、その畑で、この落ち穂を拾います。で、幸いにそこが、ボアズという人は親戚だったので、非常に快く配慮してあげます。それで、そこで落ち穂を拾いながら生計を立てることができるし、また落ち穂を拾うとき、この食事もね、もてなしてくれて、本当にいい、そういう雰囲気でした。その後、イスラエルにはその律法という法律がありますけれども、その律法の中には、例えば土地はある。だけど、の家計がもう断たれる。男の人が生まれなければ、誰かがその家の、女性と結婚して、その 経代というんです、経代、経代。だから子孫を残さないといけない。その権利ある人がボアズであって、彼がルツと結婚し、そして、ルツが子供を産みます。で、その生まれた子供から生まれる人がダビデであって、そのダビデを通してまたイエス様が生まれる。この系図につながるという、そういう話です。で、それだけじゃなくて、この救済史的には、この系図の話が大切ですけれども、このルツ記を読みながらね、非常に皆さん心温まるっていうの、そういうのを感じますよね。人間味があふれるって、そういう話がたくさんあるんです。で、このルツ記を通してたくさんのことが教えられますけれども、今日はいくつかのことをちょっと取り上げてみたいと思います。まず、ルツの信仰です。この姑ナオミが、この嫁ルツに、自分がイスラエルに戻るとき、あなたはここに残りなさい。自分の故郷に戻りなさい。まだ若いし。だから結婚して子供が生まれなかったから、おそらくかなり若い時だったと思うんです。それで、そうしなさいって言っても、ルツは、やっぱり私は一緒に行きます。で、それを何回かやるうちに、ルツが最終的に答えたのは16節ですね。一章16節。ルツは言います。じゃあみんな、じゃあいいですか？さあ、はい。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように、私に住み替えないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところで私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。このように答えるんです。あなたの民は私の民であるし、あなたの神は私の神です。で、これを聞いたナオミは、で、18節にこのように言うんですよね。じゃあ、ルツが3、はい。ルツが自分、じゃあみんな3、はい。ルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上何も言わなかった。ナオミはこれ以上何も言わないようにしたんです。ルツがこのようにナオミについていく決心をしたことは、おそらく姑に対するこの人間的な責任もありますよね。と同時に、もうそういう情もあると思うんです。しかし、それだけの話ではないと思うんです。ルツはまだまだ若いし、これから自分の人生は先がまだまだ長いんです。それ以上のことがあったんじゃないかっていう。それは何かというと、自分の姑、ナオミの信仰だったんじゃないかって。ナオミの信仰を見て、あ、本当にこの方は誠の神を信じているんだって。それで自分もその神を見たと思うんです。それで自分もその神にこれから仕えていきますって、そういう発言だと思うんです。おそらくこのことを見抜いて、これは人間の情の問題を超えて信仰の問題であるということをナオミは見抜いて、それ以上何も言わなくなったということです。ナオミは証人でした。素晴らしい証を自分の嫁たちにすることができたんです。このナオミの証を通して、ルツがイスラエルに一緒に行って、そこでこのイエス様のその流れを、その系図の中に入ったということは、この一人の証人を通して神様がなさる働きは素晴らしいということです。だからナオミというのは大した人じゃないんですよね。神様はそういう人を用いられるんです。祝福されました。嫁と姑の関係は普通に悪いんですよね。普通に。今はそれぞれね、別の、家で住みますけれども、昔は全部同じ家で住みますから、この関係は悪いんです。だけど、このナオミとルツとの関係を見ますと、非常に良かった。理想的な関係だったということを私たちは想像することができます。この 全部言いませんけれども、聖書を読んでみますと、姑は自分の嫁を自分の娘のように考えた。また、嫁は自分の姑を自分の母のように考えた。そのように書かれています。ナオミは上の者として信仰と愛を持って嫁たちを扱いました。また、嫁たちはそういう姑に慕うことを通して、本当に美しいその家系を作ることができました。愛を持って家庭を支えたナオミの信仰の実です。これはどこでも同じなんです。教会でもそうだし、家庭でもそうなんです。上の者が信仰と愛を持って影響を与えるとき、下の者は信頼してまた慕うことができます。で、葛藤はなくなるし、そして愛の実を結ぶことができます。じゃあ、上の者が信仰とそして愛を持って接するということは、これ一言で言えばどういうことなんでしょう。例えば、これ女性たちが答えやすいと思うんですけど、皆さん、信仰と愛を持って、お母さんが子供に信仰と愛を持って、お父さんが、ね、子供に、夫婦同士もそうですよ、信仰と愛、皆さんの言葉で言うとどういうことなんでしょう。例えば山田さんの場合は、そうでない。じゃあ美佐子さん、信仰と愛、別の言葉で言うと、じゃあ私の場合はね、これ忍耐だと思うんですね。自分にとってみると忍耐、これ忍耐するのはかなり難しいですよね。奥さんに忍耐するのは大変なことです。皆さん、ご主人に忍耐することも大変ですよね。子供に忍耐すること大変です。皆さん、まだまだお子さん小さいでしょ？これから忍耐がね、もっともっと必要、ね、必要ですよ。忍耐が必要です。だから本当に、その忍耐の実が結ばれたっていう。じゃあ今日教えられる次のことは、ルッツのその親孝行ですよね。で、ルッツのこの生きる姿勢。で、2章を見ますと、この2節のところにこう書いてあるんですよね。じゃあ、2節みんな読みましょう。3、はい。モアブの女、ルッツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。すると、ナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。おそらくこの落ち穂は、麦と、小麦だったんですよね。イスラエルに戻ったのが4月ぐらいじゃないかな。で、麦、小麦の、収穫の時はだいたい5月ですよ。5月。5月。だから戻っていて何もない。まず食べなければいけない。で、その方法として落ち穂を拾いに出かけるということです。神様の福祉政策の中で、一つ立法の中で教えてくださったのは何かというと、収穫する人はこの落ち穂は拾わないようにっていうのがあるんです。ね、それで刈り入れるときも、あんまりにもきれいに刈り入れるなって、適当にしなさいって。落ちたら、それは貧しい人たちが来て、それを拾って生活ができるように。あるものは余裕を持って収穫しなさいって、ないもののために。そういう律法があります。私もこれを覚えてますよ。自分の子供のとき、うちも畑も土地も何もなかったし、父親は働いてね、農作業をして、家計を、生計を立てるのは難しいから、なんとか商売をしようとしてたんです。だけど、母親は 一応子供たち5人ですからね、食べさせないといけないんじゃないですか。だからこの落ち穂を拾って、それで米を作って、食べたことがあります。私自身もその畑に行って収穫した後の畑、さつまいもで、それをね、スコップで掘って結構、集めた時があるんです。で、結構集まるんです。で、それで生活してたんです。皆さん、最近の話ですよ。で、皆さん、そういう話だって分からないでしょ。最近です。私、まだ若いですからね。まあ、世界でね、そういう生活する人多いですよ。多いです。1日1ドル以下の生活する人たちがものすごく多いんです。だから、そういう生活です。それは何かというと、生きようとすれば生きられるんだって。生きようとすれば飢え死にはならないんだって。これは不思議なんです。今ね、アメリカで不況だから、日本で不況だからね、ぐずぐずぐずぐず言ってるけれども、贅沢な話なんです。このレベルで考えてみると。贅沢な話なんです。落ち穂でも拾って生きるって決めたら生きられるんですよ。ぜひね、皆さんそういう心を忘れないでほしい。ルーツはそのことに忠実でした。生きるっていうこと。だから新しい文化、言葉もかなり違ったと思うんですよ。言って、まず食べないと生きられないから。ね、姑養わないといけないから。だから出かけます。それで拾います。それで、姑、ナオミが、じゃあ、それじゃあ、お願いします。それで送り出すわけなんです。ルーツは、この聖書の中で2章のところでと呼んでいますと、朝から行ってね、一生懸命拾いました。真面目に真面目に拾ったんです。で、農夫たちも彼女のことを本当に褒めました。そのように、生きるっていうことで一生懸命生きた人を神様は祝福されるんです。また、地主であるボアズもそれを見て、彼女のことにかなり配慮します。皆さん、こういう姿勢大切ですよ。今はね、不平不満が多すぎる。ありすぎて不平不満だと思う。私の目から見ると、全部、ありすぎて。だから昔、苦労された方ね、リンさんは分かりますよね。リンさん聞こえてますよ。昔の方はね、たまっているけどね、これぐらいで文句言うなってね、言いたいんです。だから、私はね、80年、後半代に日本に行きましたけれども、その前までは生きることに、今までもそうだったんですけれども、本当に生きることが精一杯だったんです。勉強したい、勉強するのが精一杯だったんです。だからね、あの時はなんか心の病気とかうつ病とか精神病とか、そういうのね、聞いたことがない。そんな暇なんかありません。あれ贅沢です、贅沢。考えすぎる。だったら心の病気になるの。一生懸命生きなさい。そういうのに聞いたことがない。最近は韓国も日本もアメリカも同じ悩みです。ありすぎて困るんです。だから皆さん、ちょっとね、状況が良くならなくても、ただ生きるっていうことを決めて、一生懸命生きてほしい。とにかくね、どうして結婚したい人はね、よく言うんじゃない。どうしてあの人が私の前に現れて、自分が殺してるんだとか。奥さんはご主人ね。ご主人は何であの人と結婚してとかね。どうしてこの子供が生まれたとかね。どうしてあの人が私の人生の前にとか。そういうことはね、言うもんじゃないんですよ。受け入れなさい。一生懸命生きるの。 結婚したら奥さんに一生懸命尽くして生きるの、奥さんのために。ご主人のために一生懸命生きるんです。子供を産んだら子供のために一生懸命生きることなんです。そしたら自分が幸せになるんです。だからとにかくね、一生懸命生きること。そうじゃないとね、病気になりますよ。ルーツがそういう生き方をしました。美しいんじゃないですか。人生かっこいいでしょ。じゃあ、そしてこのルーツ記を読みながら、私たちはこの人情あふれる、そしてまた祝福し合う素晴らしい関係を見ることができます。認証のところを見てくださると、認証4節のところを見てくださると、じゃあ皆さんちょっと読んでみましょうか。じゃあ4節。じゃあ3、はい。ちょうどその時、ボアズはベツレムからやってきて、借り物たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ねえ、いいんじゃないですか、今もう、労働組合とか、もうこうやってもうやり合いじゃなくてね、こうやって戻ってきてね、オーナーがね、地主が、これで一言ね、本当に素晴らしい声をかける。そして使える者たちも、主があなたを祝福されますようにって。ね。この共同体ですよ。また、8節、9節を見てくださると、そこには、この忍者深いボアズが、この落ち穂拾いをするルーツの、この話を農夫たちから聞いて、彼は言うんです。他の畑には行かないで、ここで拾いなさいって。そして、若い女の人たちと一緒にそこで拾いなさいと。また喉が渇いたら、ここにね、若者が水を汲んできたから、それを飲みなさいと。水は大切ですから、イスラエルでは。こうやって心を配ります。そしてまた中二節では、ボアズはこのように言うんですね。このルッツの信仰と姑に対するこの親孝行を彼は聞いてんです。そして、ルツにも、このまた祝福の言葉をかけますよね。で、主があなたのしたことを報いてくださるように、また、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように、って心温まります。上下関係じゃないんです。卑しい立場でも、そういう気持ちさせないんですよね。で、ルーツが本当に収穫して、で、たくさん持って家に帰りました。そしたら、この姑、ナオミがそれを見て、おお、たくさん拾えたよねって。そして、その事情をまた言います、ルーツが。ね、ボアズという地主の方が、このようにしてくださいましたって。それを聞いたナオミは20節でこう言うんですよね。恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。この世にあるものとないものが互いに心を配り愛し合う人情あふれる美しいその共同体を見ることができます。これ懐かしいんですよね。私もですね、昔でもまだ若いですけどね、自分の田舎の村、25世帯ぐらいあったんです。こういうことがあったんです。秋収穫が終われば、終わったその時からはね、心がね、広くなるんです。ね、春から一生懸命働いて、秋に収穫すると、その後はね、ちょっと余裕ある人たちはね、お餅を作るんです。たくさん作るんですよ。25世帯分を作るんです。それで感謝して、それでみんなの家にそれをね、分けるんですよ。それ運ぶのが楽しいんです。人のうちに持って行ってあげるって。正月になればどういうことをやるかというと、ちょっと余裕のある家は、韓国のお雑煮あるじゃないですか、餃子とそのお餅の。それをやるんです。そしたら、夫人たちがみんな、じゃあ今日の昼はうちで準備しますと言ったら、その家にいてみんなそれを作るんです。 で、村の人たちが全部そこにいてそれを食べるんです。それで約1ヶ月ぐらいそれ食べるんですよ。だから私みたいにね、うち本当に貧しかったから助かったんですよ。それがね、今考えてみると、そうやってあるものがない貧しい、そのものに対する心の配慮だったんですね。非常にそれは今考えても美しいなと思いました。そういうのがなくなったっていうのはちょっと悲しいですね。だけど今は現代私たちはどうすればいいかって、今の状況で焦ってやればいいんですよ。例えば皆さん今日なんか、高子先生、これからアパートの生活始めるんじゃないですか。何もないんです。ね、食器もないし、何もないんです。だから、先週声かけましたよね。じゃ残るものあったら持ってきてくださいって。だからね、こういう時に、ね、実践すればいいんです。心を。皆さんいろいろ持ってきてくださいましたよね。集めて。そうやって、本当に心を分かち合う。共同体のこの美しい姿なんです。私たちもそういう機会がね、あるんですよ。またこれから家の教会ありますけれども、家の教会はね、一言で言えば、私は心だと思うんですよ。心を配る。ね。本当にね、家族というこの温かさを感じられない時代になったんです。でしょ？そういうことを感じられないで生まれ育てられた人たちがまた多いでしょ？だから自分の家でもそれがどうするかわからない。だからそういう共同体です。それが私たちはもうちょっと、この礼拝ではもうちょっと大きい共同体。心をお互いに本当に分かち合う、支え合う、そういう共同体です。そのようなところに神様は祝福されますよね。で、4章言ってくださると、17節を見てくださると、じゃいいですか、4章17節、じゃ読みましょう。さあ、はい。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベテと呼んだ。オベテは、ダビデの父、エッサイの父である。はい。ナオミね、祝福されましたよね。ねえ、嫁ね、いい嫁もらって。ナオミの信仰。で、そのルツがそれを受け継いで。じゃあ、22節最後に、さあ、はい。オベデの子はエッサイ。エッサイの子はダビデである。これ、ルツ記はね、これがキーポイントですよ。ただの4章なんだけれども、ただの美しい話じゃないんです。神様がその人情深いあふれる物語を通して、このようにイエス様が生まれる、ね、本当に次にサムエルにつながってダビデが登場しますよね。そういうことなんです。このルツが産んだ子供がイスラエルの、まあ、イエス様の系図の中に入る。ものすごい祝福なんです。この系図はね、私たちが考える系図とは違いますよね。私たちはこの人間社会では系図大切です。大切にしますよね。私もリーですからね、韓国は朝鮮時代の500年間続いたその王系のその中に一応どっかに入るんです。だから私の系図、うちの子供たちも全部載ってあるんです。それがね、何百年。大切にするんです。また血統も大事にするんですよね、血統。家柄も大切にするんですよね。だから、例えば、日本では大和民族っていうね、なんかそのスピリットを持たそうとするし、韓国でも単日。韓国はなんか同じ祖先から流れてきたとかね、そういうのを言おうとするんです。西洋人もそういうのやりますよね。オーストラリアとかはその白人中心社会を作ろうとしたしね。だそういうのがいろいろありますけれども、だけど人類の中、誰一人ね、 純粋な血統は持ってないんです。誰一人。みんな混血です。みんな。で、ユダヤ人たちはとっくにプライドが高いんですよね。すごいプライドが高いんです。ユダヤ人も同じなんです。みんな混血です。混血を超えて、聖書を見るとね、雑種ですよ、雑種。どこに出るかというと、また一緒出ると、イエス様の系図が出ますよね。アダムからイエス様のところまで。そこにはね、4人の女性が出るんですよ。出ますよね。一番最初の女性は、タマルです、タマル。タマルは誰と関係を持って子供を産む？舅ですよ、自分の舅。2番目の女性は、エリコの町に入ったとき、友情、ラハブですよね、ラハブ。ラハブは、ね、カナンの地の女ですよ、異邦人。全部誠実しないといけない人なんです。その中でも友情なんです。その人を通して生まれたんです。今日のところ、ルツは誰ですか？モハブの地の女です。モハブというのは、どういう子孫か分かります？ロットね、アブラハムとロット。ロットがお酒に飲んでヘロヘロしたとき、2人の娘が子孫を残すために自分のお父さんと寝て生まれた子供の子孫がモアブとアモンなんです。それだけじゃないんですよ。次は誰が出てきます？バテシェバが出るんですよ。ね、ダビデ、かっこいいでしょ？ダビデの子供ソロモン、かっこいいでしょ？それだけじゃないの。ダビデが一番やってはいけない。自分の部下を殺して、部下の妻を盗んで、それで関係を持って生まれた子供がソロモンなんですよ。だからね、誇りのあるユダヤ人もね、みんな、この混血じゃないの。雑種なんです、雑種。これね、結論的に言えば、イエス様が本当に素晴らしい家柄、あるいは純血、その血統を通して生まれることをしないで、この混血、それもね、雑種です。恥ずかしい家柄です。そこから生まれたっていうのは、救い主ですよ。生まれたっていうのは、全人類を救い上げてくださるためで。だから私たちはね、誇ることもないし、自分を卑しめに恥ずかしく思う必要も全くないんです。イエス様がそうなんですから。私を救ってくださる方がそうなんですから。誰一人イエス様の恵みから漏れる人がいないんだって、この人類の中で。すべての人がイエス様がそのような家系図を通して生まれて十字架の上で御業を成してくださっているから、この人類のすべての人がイエス様の前ではこれエクスキューズすることはできないんです。ただ謙遜にイエス様の前にまた十字架の恵みを受ける。それ以外は方法がないんです。それが唯一私たちが持つべきの信仰なんです。ルーツがそうでした。ね、そういう家系図で生まれて、自分もそういう立場の人なんです。イスラエルにいた時、そこも本当にね、落ち穂を拾わないといけない、そういう状況なんです。惨めな存在です。だけど本当に信仰を持って真面目に生きる時、神様はこのように祝福してくださるんだって。ルッツに与えられた祝福が私たちにも同じく与えられるんだって。ぜひ皆さん、本当にその信仰を持って、豊かな人生歩んでほしいんです。病気にならないで。喧嘩しないで。お祈りします。神様、感謝します。この ルツ記に隠されているあなたの素晴らしい恵みの秘密はたくさんあります。今日少し分かち合うことができましたけれども、どうぞルツに与えられた祝福が私たちにも同じく与えられることを本当に信じます。また感謝します。ルツのような信仰を持って神様がくださるその祝福が自分のものになるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。